なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
さあ、生放送2週間ぶりでございますね、はい、先週はなんと
そうなんです、
まあ、当番組始まってるのはまあ2回目ぐらいですかね、収録番組という、
はい、
なんとそのべというね、
そうですね、
そのべ仏教会というこの味のある、
はい、
古き良き町ね、活性化を目指そうということで、
はい、
先週はそのべ仏教会とですね、
はい、
そのべ、まあ、商店街というか、まあ、そのいわゆる昔の町並み、城下町の、うん、皆さんとのコラボ企画を5月ですね、
はい、9日ですね、
そう公開収録番組と、
はい、
花祭りと兼ねましてやりましたのを、はい、先週6月8日は放送させていただいたと、
はい、
こういうことでございます、
ありがとうございます、
ね、そして、2週間ぶりの生放送ということで、はい、始まりました京都三条ボンズカ杉若でございます、
新章です、
代打の林です、
今日はフラット林が、
はい、よろしくお願いします、
アシスタントみんな風邪ひきまして、これ
名乗りが早かったね今日
ね、まあそっととっとと行かなあかんと思いましてね、
は
い、
ね、素敵なゲストさん来られてますからね、
そうですそうです、もう今日はもう時間を大事に使いながらと思いますけども、まあ今日いろいろ言うことありますよ、
そうなんです、
まあ一つはもうやっぱりね、
はい、
FIFA ワールドカップ、
FIFA 飛んでてますけどね、はい、
やりましたね、カメルーン戦
やりました、本田さん、
私昨日あるところで見ておりました、
あるところ、
あるところです、
はい、
まあ、とある人民という居酒屋で全員、ね、でそれを見ながらということで、
はい、喜びの
オンエアも見ましたからね、
あ、そうですか、
はい、もうちょうどつけてもうね、前半がスタートしました、はい、でもうおっとっもうさ声援してたわけですよ、
はい、
あれ9分ぐらい経ったでしょ、
そうですね、はい、
すごいね、
ね、やりましたね、
まあ、これはちょっとこの嬉しいもんですね、やっぱりね、
39分ですよ、
え、
39分、
あ、39分経ってますか、はい、
まあね、お酒飲まれてたんでね、わからない
です、ね、39分ですね、じゃあ、はい、僕聞き間違ってるんですね、
はい、
9分だけ耳に入ってたんですかね、
そうですね、
そう、
前半30
全然見れなかったってことですね、
いやいや見てました、ちょっとも
う盛り上がり広場あるんですか、
あるんです。
まだあるんです。
場所を移動しまして。
はい、
私は結構この番組で人民広場行ってますので、
はい、
結構ネットで検索していただいて、
はい、
京都に旅に来られた方が、
おられるんですか、
おられましてですね、行っていただいたりなんかしてるそうでございます。
は
い、
皆さん行ってください、
はい、
人民広場。
マスターとママ、なんでネットにうちの飲み水が載ってるのかと、だいぶ不思議があってるそうなんですけども、
はい、
今は知恵公院中田中里というところにね、移動されまして、
ね、店は美しくなったんですか、
美しくなりました、
すごい綺麗になりました
前行きたかったみたいじゃないですか、まあ、あまり綺麗じゃなかったけどそんなことどう
でも、そんなこと言ってます、
はい、そんなことさておき、
それでね、
うん、
杉若さんも
FIFA
実はここから帰ってこられたんですか、
はい、私これ先週はですね、はい、ウクライナのキエフと、
はい、
だからトルコのイスタンブールに飛んで、イスタンブール
飛んでしたん
だ、行ってきまして
、はい、
まあ、舞台監督ですか、
はい、
はい、
何の舞台監督で、
これ、まあ、毎年こう海外雅楽というね、雅楽、はい、古い日本の伝統音楽、これすごかったんだわ、
どうでした、
キエフ公演、
はい、
これまた満席、
わ、
満席でございます、
もうすごいな、私ね、
はい、
見てしまいました、ホームページで、
あ、私のブログを見ていただいたんですか、
はい、
もう
満席の写真が、
満席、
はい、
はい、
いつもは満席じゃない、
いらん
そんなことない
そんな横やりをして、
はい、
それから今日はそのスタイルというか
そのスタイルで
前はどうやったか
前どうやったみたいなそしてキエフはもう1000人超えてましたんですよね、
わ、
で当日までね、まあ、チケット制じゃないので、
はい、
向こうの開催団体も、まあ、いわゆるその、うん、いわゆる、まあ、NPO 的なものが開催団体なので、
はいはい、
まあ、チケットなしなんですよ、ですから何人来るかわからない、
うわー怖いですね、
はい、
はい、
ところが1000人超えるお客さんで、うん、開演が10分遅れましたね、
わー、
はい、だってもう人の流れは止まらないんですよ、
早く座ってください、
でもこのキエフもそれで、まあ、ウハーが喜んでたんですけど、はい、まあ、イスタンブール次、まあ、2日後にね移動して公演したんです、はい、ここは キャパが300だったんですけど、はい、まあ200入っていただいてありがたいなと思ったんですけど、うん、これまた行列で、うわ、これも立ち見もまんぱいになりまして、
はい、
でそこのホールに、まあ、ロビーに一応こうそのステージのモニターが映るようになってるんですけど、はいはい、もうあの立ち見ももう溢れたので、ロビーにこう椅子を並べて、
はい、
あのモニターで見ていただくという、
うわ、
こまあ日本文化非常に皆さん関心あるんでしょうね。
そうです、嬉しいですね、
は
い、
もうあの私ね、もう、はい、舞台監督として、
はい、
幕袖でちょっと目頭を厚くするという、まあね、まあこの後の、いや本当ですよ、まあ大体ね、海外公演の場合、あの、1年ぐらいかけてますんで、
はい、
あの、ほとんど交渉を全部私がね、させていただいて、
はい、
向こうのやっぱり現場、はい、もう現場行かんとこう、交渉がうまく、事前交渉と現場交渉とうまいこといかない場合があるわけですよ、うん、
はい、
日本の場合だったらもう下見も行けるし、打ち合わせもできる人、まあ、ウクライナまでね打ち合わせに行って、は
い、
弾丸で帰ってくる場合ちゃうやろっていうことで、
はい、
っ
ていうか何者ですかっていうことですよね。
そうそう、行った私は何者ということで、まあ、今日はまあ DJ というか、
はい、
そんなことをしておりますけど、あ、はい、お便りいただいております、
はいはい、おしょうさん聞いて、
はい、
いつも楽しい番組をありがとうございます。最近とても感動したことがあります。映画レイルウェイズ49歳で電車の運転士になった男の物語と小惑星探知機ハヤブサです。
探査機、
はい、ハヤブサです。どちらもひたむきけなげなところがたまりませんし、いかにもお涙頂戴ではないのに涙腺が緩みます。この2つの物語は超おすすめですよ。
あ、そうですか。
アトリエ K さん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。これ今やってますね、レールウェイズ。
やってますね。ね、
キーちゃんね。
キーちゃんって。
キーちゃん、ね。
親戚みたいな。
キーちゃん。
キーちゃん。
中井のキーちゃん。
はい、そうですね。
中井。梶田さん、すごい嬉しそうです、
ね。力入ってるみたいですか、
ね、は
い、
あ、そうですか。キーちゃんとやっぱお友達ですか。
お友達。
あ、すごいです、ね。
そうなんですか。
心の友達。
心の友達。
多いな、これ。病気やろ。いやいや、これ僕もちょっと見たいなと思っておるんでございますけども。はい。いやいや、まあその何でしょうかね、まあ、こうアトリエ K さんも私たちとね、
はい、
世代が近いと僕はまあ存じ上げておるんですけども、
はい、
分かりますね。そういうちょっとこう無理から感動さそうという、まあ、なんかあるじゃないですか、いろいろ。
うん、
けどもなんかこう、まあ、実話とか、まあ、なんかその実話をテイストにこう作られた物語とかね、はい、やっぱりこう入り込むじゃないの。
あ、ね、自分と重ねたりとかしてね。
そうそうそう、なんとか惑星金座座っていうのはまだ見てませんよ。
まだ引っ張りますかそれ。
まあ、惑星の中に
ね、
今の DVD 取り寄せてるんですけど、
はい、
あれはもうちょっと僕も絶対手に入れようと思ってますけど、
はい、
そうですか。アドリーケーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またね、今月もいろいろお便りもお待ちしておりますけれども、はい、お便りの宛先を、じゃあ、フラット林からお願いします。
はい。ファックス075-253-6901。075-253-6901。メールアドレスです。bonze@radiocafe.jp。bonze@radiocafe.jp。ホームページアドレスです。http://www.radiocafe.co.jp/bonze です。ツイッターからもコメントお待ちしております。
すごいですね。というわけで、本日の1曲目いきます。はい、
内藤大輔カルテットでレッツパーティー。
やあ、素敵やあ。
京都三条ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八谷総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。というわけで、
はい、
今日も3週目でございますから。
今日は目立ちますね、その。
何ですか、
ミキサーの髪型と、はい、林さんの髪型が、
ね、あ、ね、
夏らしいな
って。はいはいはい。
バッサリとです
ね。バッサリと、ね、
はい。我々に近づきましたね、
ちょっと。そうですね。
まだまだ遠い。まだまだ遠いと思います、この素頭とは。
近づいたね。
近づいて
ます、ね。私たちも、ゆで卵状態ですからね。
年がら
に。でも、ね、サブのハゼ君は、
はい、
夏また丸刈りするかもしれませんから、
ね。そうですね。もう、まぶしくてね。
なんか、座禅区みたいなとか言ってますから、もう剃っちゃおうかなと。
もう丸刈り板でね。
丸刈り板は何言ってるんですか。さてさて、ファンの皆さんお待ちかねのコーナーでございます。はい、参ります。しんちゃんの
この本
読んだ。
というわけで、 書いたお正のですね、はい、おすすめ本のコーナーでございます。
この月1回なんでござい
ます。もうね、4週のうちもこれが一番楽しみなというお便りがもう何万通と、
はい、
まあ、来てるかどうか知りませんけど、どうぞ、今日は何ですか。
今日はね、はい、現役早稲田大学学生の浅井亮さんが書いたね、
はい、
霧島部活やめるってよっていう小説なんですけど、ね、がいいんですね。
あ、いいですか。
いいですね。
おしょ、これはどういう感じで、
うん、もうすぐ高校時代戻れますね。
あ、そうですか。高校時代の話が書いてあるみたいな。
そうです。
ちょっと書きたいな、それ僕もな。
霧島っていうね、バレーボール部のキャプテンがね、
はい、
部活辞めるんです、急に。
はい。
人間関係で。
お
ー。それに伴って、周りのこう、同級生に広げていく波紋みたいなのがね。
なるほど。
上手にその章ごとにですね、うん、主人公を変えてですね、はい、一人称、私はっていうのを変えてですね、
は
い、各人間から見たその、これに伴う波紋とか、その個人の物語とか、うん、まあ恋愛とかもあって、
はい、
書いてあって、
いいですね。
切なくて愛しい、その、この頃に戻れますよ。
はい、あ、戻りたい。
文章も爽やかでね、
はい、
非常に。ふわかというか、工夫してあるっていうか、すごい言葉が輝いてますね。キラキラと。ずっとこう、読んでしまう。つい、もうすぐ読む。
すぐ読める、
うん。読みたくなる月が。
いいですね。もうこういう本、ちょっとたまに読まなあかんね。世界の裏構図ばっかり読んでるからな。
ちゃんと、ちゃんと映画部の子も出てきますよ。
ああ、そうですか。
映画部。
これやっぱその、浅井さんが、やっぱり実体験がベースになってるんですかね。
どうでしょうね。
ね、もうある程度それあるでしょうね。
そうそうそ
う。
スポーツもやってたんかな。
なんか最近そういうこう色恋沙汰みたいなものから遠ざかってたんですけど、
は
い、ちょっとダメですね。ちゃんと取り入れていかないと。
そう、もう常にこうリフレッシュしていくためにはね、はい、う
ん、そのドロドロした感じじゃないんだけども、なんか切ないね、うん、その頃のね、
甘酸っぱいみたいな。
高校時代は思い出すな。
思いを描いて
ます。あったんですか。
あるあるも甘酸っぱい子しても酸っぱい。
すごい酸っぱそうですけど、
ね、なんか痛んでんのじゃん。足早みたいな。すいません。
すいません。
なんか、はい、か目立つこうグループとちょっと目立たないグループに分かれてしまうような。うん、
あ、ありますね。
それのなんか気持ちとか、
ね。まだこの人間ね、人格もまだね、そんなにまだ出来上がってないので。良いように撮ったり悪撮ったりいろいろするし、
うん、なんか目立たない映画部の子が急に賞を取ったりして、それで
注
目を浴びつつ、やっぱりなんかダサいかなみたいな思われたりとか、
ね、あ, ありましたね、なんかそういうの。
いや、これね、はい、梶田さんも高校時代がもちろんは、はい、もう
入り込みますよ、これは。
やっぱり思い出されましたか、はい、梶田さんってなんかこう淡々とで失礼ですけど、
はい、
まあ、冷静沈着ですから、
うん、
高校時代僕らもほんまにあのとんでもないやつでしたけど、
はい、
やっぱりこうどうですか、その、
ね、
ポジショニングとしては、あのこの
もうモテない、
もう何をおっしゃいますよ。
もう片思いを続けましてですね。
はい、あ、梶田さんも、はい、あら、まあそんな、今日はまたえらい暴露しましたね。
その子の思い出しますね。
あ、そうですか。いやいやいやいや、もうね、もう高校時代ってなんで片思いなんですかね。
うん、
僕のあの
でもこの小説は結構ね、はい、付き合ってるのが多いんです
よ。あ、そうですか。あのすごいマドンナ的な、こうね、昔で言うマドンナ的な彼女の子が、やっぱりあのいましてですね、なんかそれにあの片思いをしたあの僕の友人が、まあ、なんかあの、はい、ドラえもんに出てくるジャイアンみたいなやつなんですけど、
はい、
もうどう見ても美女と野獣やろという、もう片思いをしちゃったんですけど、
はい、
それがね、いちかばちかあの告白したんですよね、これがうまいこといきまして、もう学校中の大スクープになりましたね。まあそんなこともありましたね。でみんながなんか夢が描けたっていうか、ひょっとして俺もいける俺もいけるって、でもことごとくみんな振られましたけどね、いろんな好きな人に
告白して続けなかったですね。
でも その彼はなんかね、はい、高校2年間ほど付き合ってましたね。そんなんとこ思い出しますね、この本読んだら。そうそ
う、つるんでんやけども、うん、なんか本当のことは言えてないみたいなね。
ああ、
言いたいけども、
そ
う言うたらの仲間、
男同士はいつかあの告白し、あのちょっとちょっと男の世界の告白する瞬間もありますもんね。
うん、
中3あたりからね。うん、何の話よね。
どういうことですか。
いやいやいや、
なんか女性から見てると、男性のグループは好きなこと言い合ってていいなみたいなのとかね。
は
い、
ああ。
こう言いたいんやけども、そう言ったら
なんか、ああ、そうです、そうです。もうなんか、グループが命みたいなね、時期ですからね、高校。
それでなんかあの、やっぱりこう、ちょっとこう、真面目な子たちもいるじゃないですか、まあもちろんね、どの学校だって、うん、そら。 僕は投書されましたしね。学校の解放誌にS という名前で、
書かれたんだ。
書かれましたね、あいつらなんとかせえ、みた
いな。あるじゃないですか。
S とその取り巻きというタイトル。
何をしたんですか。
何でしょうね。まあ、いろいろやってたんでしょうね。
いろいろやってた、
ね。まあ、でも、ちゃんとね、この本読んで思い出したいですね、はい、私もね。
今のね、恋愛感と、
うん、そう。
ね、どうなんですかね。
これまあ、なんか時代背景的にはやっぱり、どうなんですか、平成。
もう今に近い。
今に近いんですか。
現役大学生が書いた高校時代の。
はいはいはい。
ああ、それちょっと気になります
ね。数年前のね。まあ、本人の体験もありつつ、そういえば。
この本、今、ラジオのスタジオにございますけども、
はい、
この表紙のね、写真がこの、うん、爪襟 の, この僕らの学生時代のこの制服ですよ。はい、
そうそう、
ブレザーあかんという説を前から私は唱えておりますけど、これですよ、学生服はって言いたくなるね。
爪。
はい、そうそう。これがこの首にね、僕なんかも首が短いですから、ほっといてくださいよ。
自分で言ってますよ。
いや、止めるのが大変でね、本当に。はい、
平成生まれのね、人がこういうの、う
ん、なるほど。
ね、
浅井亮さん。
そう。第22回小説すばる新人賞。
あ、そうですか。
もう10万部突破って書いてますね。
おぉ。
いや、それだけの本ですよ。
この切ないとか愛おしすぎるっていう、こう、まあ、いろいろ、そう。ね、論評がというか、うん、ね。
男の子なのにね、女性の心、心理書いてるということですよね。う
ん、で、まあ、部活、キャプテンが辞めたら、代わりがやっぱりレギュラーになりますよね。
はい。
はいはいはい。
葛藤というか、
まあ、いいですね。
なんか喜んでいる自分みたいな。
泣くよ、俺、そんな話聞いたら。ああ、泣くね、いろいろ。
友達が辞めていって自分がレギュラーになっているという、この、
自分
とかね、葛藤とかね。
そんなもう、ほんまみんなそれぞれありますもんね。それをうまく言葉にまとめて、誰かが書いてくれることによって、
はい、
自分もちょっと思い出したりして解雇してね。
そうですね。一番なんかこう、バイブルみたいなのを探してしまう、
そうそう、あるある。
時期ですよね。
僕は前も言いましたけど、武者の工事の友情っていうのをね、
はい、
読むと、自分の高校時代を思い出すんですけど、まだ読んでんのかみたいな。すいません。
この帯の折もだから、ページのどっかに17歳のあなたがきっと見つかるとか、
は
い、通りですね。なかなか。
いいですね。
いいです。
はい。ぜひ、
ぜひ、
今、もう本屋さんで、
そうですね。もう積んでありますから。
はい。集英社から。
集英社から。
はい。
浅井亮さんの。
浅井亮さんの霧島、はい、部活やめるってよと。
そう。タイトルもね、なんか、
うん、いいですね。
いいですよね。
なんかタイトルなんやね、ややこしのよりね、
うん、
いいですね、うん、
上手です、
はい
はい、
1200円プラス税でございます、
はいはい、
どうぞお勧めいたします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
しんちゃんのこの本読んだのコーナーでした。
はい。
さあ、それでは本日2曲目いきましょう。
はい。ワゴンズでダーリン。
京都三条本塚へ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は小5年生総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ということでね、ちょっと乗っちゃいましたね、今の曲でね、これ本当にもう。ちなみにね、キエフっていう国のね、通貨、聞いたことないでしょ。
いや、わかんないです。
でしょ。
はい。
カジタさん、ご存知ですか。まず
知りません。
なんで一人一言ですか。これで、ほとんど知らないと思うんですよ。僕も、これ覚えるの大変で、
はい、
メモったぐらいなんですけど。
キエフは町やと思う。ウクライナですね。
あ、まあ、ウクライナですね。まあまあ、はい、そうです。まあ、ウクライナね、
うん。
グリブナって言うんですね。一グリブナ。
一グリブナ。
言いにくいでしょ。
言いにくいな
ぁ。で、私、恋また違う読み方するんだよね。
何なんですか。
忘れました。もうグリブナ思いだった
り。
そう。
チグリ
コ
ね。
トルコはリラですからね。これを、はい、まあよく聞くんですけどね。もうよく聞くというと、この頃はもうもうもう今のちょっと曲も入ってましたけど、
はい、
今日
は。どういうふり、
いや、ほんまはちょっと違うとこから繋げたかったんだけど。いやいやいや、もうすごいことになってますから、今日は素晴らしいゲストにお越しいただいておりますね、はい、まずおたけびからまずはね、はい、恒例のいきたいと思います。参ります。それぞれの人生に学びあり。ということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。お迎えしましょう。はい。
本日のゲストはワゴンズのボーカルギター梶本博さん、ベースの北村和也さん、
ドラムス斉藤圭司さんにお越しいただきました。
ようこそ。
どうもこんばんは。
こんばんは。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
当番組も3回目でございます。
はい、ありがとうございます。
ね、本当に。おうみたいな感じで。
いや、でも、おうっていうにはちょっとね。
いや。
1年ぶりぐらいじゃないですか。
結構あげましたね。
そう
あげましたけど。でももう、ちゃんとね、いつもこう、私のホームページも、はい、ちょっと貼らせていただいてるんで、
はい、ありがとうございます。
そうなんです、は
い、
ありが
とうございます。そうですよ、ちゃんと。
おー、すごい。
おーっていうためには、どれぐらい来てもらったの？多分ね。
毎週。は
い、毎週ぐらい。
レギュラー化しないとね。
交代。俺は間違ってもお二人におーとは言えない。
パーソナリティ交代。
言うてますけど。
言うてますけど。まあ、和子さん、今日はね、本当に久しぶりで、私もちょっと、はい、来られるたびに、なんか、どうですか、キラキラ輝いておられて、うん、まあ、いわゆるオーラですか、
はい、
嬉しいですね、それは。
いや、もう今日はもう打ち合わせパッと店に入った瞬間、はい、すぐ分かりました。
うわ、吸い取られますよ。あ、ま
あ、俺は吸い取っちゃうよ、オーラを。
いや
いやいや、まあ今日はね、はい、まあちょっといろいろね、新しいアルバムもあるし、
はい、
そしてツアー中でもあるということで、はい、ね、そういうこともご紹介しながら、
はい、
進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めまして、ちょっとまあ皆さんご存知だと思いますけど、お一人方、はい、ね、お一方ずつ、ちょっと自己紹介、ね、
はい。はい。ボーカルギターの梶本です。はい。
ベース、北村です。
はい。
ドラムの斉藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう皆さんのデータもしっかり入っておりましてです
ね。
うん、はい。ね、もうまあ、3回目ですからと言いましても、おっしゃるように、ちょっと間空いてるから、
そうですね。
なんか改めて聞くこともあると思いますけどね。
そうですね。
ね。はい、もう音楽のことに関しても、皆さんもうほら、もうファンの方もね、ね、うん、あれですからね。
あれですか？あれって何
ですか？どれですか？
いや、みんなそれぞれにファンがついてるでしょ。
そりゃそうです。
カジちゃんからね。
カジちゃんお二人。
そうですね。
カジさんも。
カジちゃん二人いますからね。ね、ね、そして北村さんも斉藤さんもそれぞれにね、はい、なんか十字屋ではもうすごいことになってるそうで、はい、
そうなんですよ、おかげさまでね、はい、週刊チャート1位を
獲得したのが、
いや、ありがとうございます、
嬉しいですね、これも本当にもう今のうちに本当もうハグハグしとかね、遠いところに行っちゃったりなんかして、本当ですよ、武道館なんてやられた日にはもう向こうの方で歌ってるよみたいなもんね。
喋ってもらえなくなっ
ちゃう。ほん
とほんと。そんなことない、そんなことない。
まあ今回、サードアルバムが、
はい、
ね、
はい、
リリースされたということでございますけども。
はい。
これでも、このまあアルバムの、まああれですかね、ツアーですかね。
そうですね、今ツアー中で。ね、
はい、はい。もう今月ももう、ものすごい忙しいことになってますけど。
うん、なってますね。
はい。26日に。リリースされたんですよね、
う
ん、
そうですね、先月26日に、
はいはいはい、
リリースになりまして、
覚めてみる夢、
はい、
はい、
これがね、今のちょっとダーリンイントロちょっとごめんなさいね、
いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
うん、
あれでしたけど、
はい、
これ入ってるんです、ダーリン、
はい、
はい、そして今日はもうこれ どんだけ流せるか分かりませんけど、
はい、
ぜひ紹介したいと思いますけど、
はい、
まあ一番近いところでこの6月18日
はい
金曜日ですね。
金曜日ですね。
今週ですね。
うん、
はい。
こう京都、アルファステーション、これ。ちゃうわ。
あ、違います。
ナノさん。
ナノですね。
ナノですね。
はいはいはい。この老眼でね、僕も。大変なんですよ。はい、
6月18日、京都のナノですね。
そう、はい、そうなの、
はい、
そうですか。今日ちょっとこのツアーの感触どうですか、今回。
そうですね。うん、この間、レコ初ライブを、うん、
はいはい、
大阪の方で、今イベントやらせてもらってまして、
はいはい、
大阪の方でレコ初ライブをやらせてもらったんですけど、
はい、
すごい、なんていうんですかね、その時一緒に共演してもらったバンドさん、
は
い、東京から来てもらったり、あと京都の歌うたいであったりとか、一緒にやらせてもらったんですけども、
はいは
い、すごくいい雰囲気を作ってもらえて、その共演者の方もそうですし、
そうだね、
やっぱり来てくれたお客さんというか、
見
に来てくれた方々が、すごい、なんていうんですかね、お祝いをしてくれる空気というか、うん、っていうのをすごい感じまして、すごいやってて気持ちよかったライブだったんで、
そう、間に入る喋りのこと MC っていうじゃないですか、
はいはいはい、
あの MC でもう絶対にもうやっぱりリリースおめでとうっていうのを入れてくれるし、まあメンバーの名前を言ってくれたりとか、そんなのに絡めてトークしてくれたりとかで、
はいは
い、ものすごい素敵な夜になりました、
ね、いいですね、はい、いや本当、いや、リリースおめでとうございます。
ありがとうございます。もう改めて
この間に挟みながら。
何回言われても嬉しいですわ。
ねえ。
ま、
いやいや、そうですね。はい、カイトさん、これ本当にどうですか？
冷めてみる夢って素晴らしいです
ね。
ねえ。ありがとうございます。
これはなかなか。
夢見る星みたいな感じ。
奥深い。
それいただきました。
次の。
はい、次のアルバム。ね、
アルバムの帰りでしょ。まあ、思いつきに
対して、結構。いやいや、結構思いつき大事だ、
ね、思いつきが大事ですよね。
大事です。
何でも歌詞もそうですけど。はい。
こういう曲はないんですか、冷めてみる。
1曲目のダーリンの歌詞の中から撮ったんですよね。
なるほど、
うん、いつか覚めてみる夢を見るんだって言って、
はいはいはい、
うんっていうところから、撮ったタイトルですね。
じゃあもうちょっと早速ですけど、
はい、
ちょっともう一曲
いきますか、
ね、ご紹介したいと思うんですけど、
はい、わかりました、はい、ワゴンズでくるまるリズム。本日のゲストはワゴンズの梶本博さん、北村和也さん、斉藤圭二さんにお越しいただいております。
はい、どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
聞き入ってしまいましたね、
はい、
いい、これくるくるくる
くるまるリズム、
くるまるリズム、
はい、
くるまる、くるまったんね。そうですね、これ
くるまり張りましたね。
くるまり張りましたね、
京都かなりくるまり張りましたね。
君にくるまっていうところにこの歌詞いただきました、
はい、いただきました。
くるまりたい。
結構そんな気分で書きましたよ。
でしょね。
君とくるまりたいわ、言
うて。なんかこう、ダラダラしたいね。
そう。
あるよね。
そう、一番贅沢な時間
で。そうそう。
ほんまですか？
ほんまですよ。
そう、そうでしょ。
もうどんどん乗っていきますから、俺。いや、でもほんまそうなんですよ。
そういうことでしょうね。
うん。
あれが楽しいやんね。
うん。だから、その、二人の会話とか、その、シーズンにくるまって君と一緒にいたいっていう、ことだけじゃなくて、その、なんていうか、日常生活ってリズムが大事やと思うんですよ。
はいはいはい、
なんか、スローテンポになったり、うん、ハイテンポになったりするっていう、うん、そういうのも全て含めて、
はい、
そのリズムにくるまりながら、
二
人でそれすらも楽しんでいこうよっていう、そういったメッセージの歌なんですよ、
ね。歌ってくれ、歌ってくれ。
いやいや。
キュンキュンですよ、女子は。
本当やね、これね。いやいや、俺でもキュンキュンになっちゃったもん。
なっちゃった。なっちゃったかい。
頭つるつるするから。するとかある。
つるつるなっちゃったかい。
いやいやいや、
しかし、は
い、
つるまるリズム。
つるまるリズム。その次のアルバムで入れさせていただいて。
二つ目
で。思いつきがね。
いいですね。もうまあさて、はい、ワゴンズさん、もう結成何年になりましたこれね。
これ6年目なんですけど、去年出させてもらった時、もう3人か、はい、4人か。
まあ、ね、うん、どうだろうね。
去年ね、
はい、
去年まで、僕ら4人のバンドやったんですよね。
はい、
1人辞めちゃって、
はい、
で、4人でやってたバンドと、
はい、
で、から3人に生まれ変わったんですけど、
はいはいはい、
3人でやるのと4人でやるのって、
うん、
実は全然違う作業なんですよね。なんでものすごい苦労しましたね。いわばもう新人バンドですよ。もうこれまでのその5年のキャリアっていうのはあるけれども、
うんうんうん、
それを全てやっぱり、まあ、捨て去ってとまでは言わないけど積み重ねてきたものではあるけれども、はい、やってたことは全然違うから、
うん、
また新しいこうリスタートを切ったっていうところで1年
フレッシュ、リフレッシュ
ですね。リフレッシュですね、ほんま、
ね。
ただリフレッシュするまでも、
うん、
相当やっぱりぶつかり合ったし、
あ、そうか。
で、そこでメンバー自身が見つけたもんっていうのは、
うん、
お互いに正直でいなきゃいけないっていうところとか。うん。
どうですか他の方。いや、でもほんまにあれですよ。
そんな欲やり。
ツッコミ持てない。ツッコミ持てない。
ツッコミやね、本当に。
3人になって、本当、ちょうど今で1年ぐらい、うん、7月で1年なんですけれども、うん、すごくなんて言うんですかね、
はい、
ワゴンズっていうバンドに対して、
はいはい、
もちろん僕たちが集まってワゴンズなんですけれども、うん、ワゴンズっていう、なんて言うんですかね、自分たちの中の、こうしたいみたいなワゴンズっていうものがあるんですよ、
はいはい、
でそれを、
うん、
とにかく信じれるというか本当にワゴンズっていうものをやりたいと思ってる3人が残ったっていう感触がすごくあるんです、
うん、
だからすごくやってて、
うん、
なんか今が一番楽しいかもしれないです、
うん、僕ら筆を使うんですけどね、
はい、
筆の先時々はちょっとバラつけるのよ。
ああ、ありますね。
でも書く字は一緒なんだけど、
はい、
書くと一緒なんだけど、
うんうんうん、
書く前に一本にしたいのよ、ほんまは。
うんうんうん、
こういうことでしょ。
うんうんうん、
ちゃうかな、多分そういうふうにピュッとこう、ならへん時あるじゃないですか、カジさん。ほうほうてや。筆使うでしょ、やっぱカジさん。使わないんですか。
どんなよ。
そうだし、合わしな、あれ、そこは。
そう言
う
てたん
で。多分僕、そういうちょっと、まあ、表現下手かもしれないけど。
いや
なんか、
うん、
書くと同じ字は書けるんだけど、
はい、
けどやっぱほんま揃ってる方が いいのよね、
うんうんうん、
結果的にでもやっぱできるもんって違ってきますよね、
う
ん、それはね、
そう思いますね、うん、そうあの気持ちの入り方が違うと思うんですよ、
う
ん、
そうだね、
全てそれはやっぱり結果に表れてくるって思ったし、うん、今もやっぱりそれを心がけてちょっとやってるなっていうのは最近すごい強く感じますね、
うん、そうなんや、うん、ちょっとあの北村さん、
はい、
どうですかこの、
そうですね、やっぱり
リフレッシュのワゴンズ
3になって、うん、すごい今まで以上にワゴンズっていうバンドに対して向き合うことがすごいできるようになったなっていうのは思うんですよ
ね、うん、はいはい、なるほどね、
やっぱり個人個人がやることっていうのがすごい、うんうん、まあ、人数も減ってることもありますけどすごい大事になってくるっていうのが、それをすごい思いながらやるようになりました、
ね、はいはい、うん、まあ、雨降って地固まるっていうね、うん、言葉かもしれませんな、うん、ちょっとこんなんも入れとかんとね、僕
も。おしょう。
ちゃらけたのか言うてんの
か。またでも次読んだら二人になってくるし。
そんなこと言いなくて。横やり入れまんの。
どんどん減っていくよ。
最後ピンでやってきて。これこれこれ。これこれこれ。
ね、いやいや、もう売れるためには仕方がなかったんだっていうね。
誰がいなくなるんだろうね。
増えてるかもしれない。
ね、14人ぐらいになってるかもしれないですね。
これは青春やから
。そうですよね。
う
ん、
そういうもんですよ。そう思ってらっしゃるの素晴らしいみたいなね、
うん。そうそう、本当に素晴らしい。
うん。一致して。
やっぱこれ、ほんまにちょっと輝いてはるわ。本当に。
ありがとうございます。いや、おしょうの頭の方が輝いてる
から、ね。いや、俺もそれ、言おうか言う前か迷ったよ、
時間かけて磨いてまんの。いやいや、そうじゃないんですけど。
はい。
さてさて、
はい、
今日はね、いろんなことを聞きたいんですよ。
はい。
実践のところ。まあね、今、やっぱりこう、皆さんに聞いてほしいという、
はい、
このリスナーからのご質問もちょっとありましたりしまして。
おやおや。
ね。
そうですね、
フラット林がちゃんとまとめてね、
しております、
お、はい、ちょっといくつかピックアップして、これ全部聞きたいんですけどね、
ええ、
約50問ぐらい来てるんですよ、
はい、
どないしますこれ、
すごい
ですね、
すごい、
いや、もう、
は
い、
お任せします、
お任せしますよ、
ちょっとこれあのまずフラット林一応女性ですから、
はい、
女性の目線でこれちょっとワゴンズさんに聞きたい、
OK、
いいんですか、
行っちゃいましょう、
すいません、じゃあ、はい、女性を代表させていただきまして
、はい、代表しました、これ
デートに連れて行くならどこへ行きますか。
おお、これ一人ずつやっぱ聞きます
ね。
当たり前ですよね。ワゴンズ松本と同じ系の。
どこだろうね。
連れて行ってくれるんかな。
うん、谷本さんからいますか。
はい、俺はやっぱり鴨川っすかね。
鴨川、うん。なるほど。
やっぱり一番いいですね。なんかお金もかかんないし。
結構歩けるしね。
相当歩けますね。
ね、うん、なるほど。で北村さんどうですか。
そうですね。僕もちょっと。川ですね、やっぱり。
川。
川。
川大好きなんで。
ちゃぽちゃぽ入っていく。
それ違う。は
い、飛び石とかね、あの、うん、浜川にあ
るじゃないですか。いいね、それも。
あれもいいですね、二、うん、人でこうね。
なるほど。太蔵さんどうですか、
いや、うちのバンド、鴨川大好きすぎるんですよね。僕も最初に浮かんだのは鴨川やったんですけど、
う
ん、
ね、
これ被るなって思って、うん、僕はあの、カフェがすごい好きなんですよ。
はいはいはい、はい。
なんで、まあ、お気に入りのカフェとかに、ちょっと一緒に行けたらなと思いますね。うん、はい。
なるほどね。
ね、
まあ、京都はなかなかまたおしゃれなカフェもございますしね。
そうですね。
ね、はいはい。もう一つどうですか、質問。
うん、
そうですか、いいんですか、
いいんですよ、
どうしようかな。
林さんめっちゃにやけてはる。
大丈夫。放送するの好き
だ
ったね。す
み
ません。
はい、いやいやいや。
ね、うん、タイプの芸能人は。
おタイプの芸能人、まあ。もちろん女性ってことですかね。
俺知らんねんな
ぁ。そういう質問来ますね、ガツガツ。女子ですね、林さん。
女子ですよ。
女子とは限らへん。男性かもしれ
ない。
好きな芸能人ですか。
いや
ん、もう。ツッコミが厳しいですね、さっきから。すごいなぁ。これちょっと僕から言わせてもらっていいですか、
はい、
僕はもうちょっとこれずっと言ってるんですけど、うん、俺ちょっと本当具体的な名前になっちゃうんですけど。
はいはい、
あのズームインスーパーのアナウンサーの、
はい、
西尾ゆかりアナウンサー
の名前を言
う
ね。
うわぁ、そこ来たか。
そこ来ましたか。
これなんか結構言っちゃってるんですけど、
はい、
すごいファンなんです
ね。はいはいはい、
はい、それはドンピシャだったんですか。
いや、なんていうんですかね、なんか、はい、ドンピシャですかね。
あらまぁ、言い切っちゃいましたね。
見方が変わりますよ、
見方。
今の方が良かったかな。
ズームインスーパー読みませ
んし、はい。なるほど、なるほど。
そうですね。
まあ曲はなっていうのはね、なかなかね、花もございますしね。
はい。
はい。北村さん、どうですか。
そうですね、ちょっと具体的にはパッとあれなんですけど、
はい、
妹のような、
出たね、
はい、
妹に、僕の妹になってくれるような、
はいはい、
女子が
これちょっと補足していいですか。
はい、
あの妹フェチなんですよ。
妹フェチ。
妹いないんですよね。
あ、そうかそうか。
うん。
それは誰っぽいとかないんですか、その芸能人でいうと。
そうですね、ちょっとパッと思いつかないんですけど、うん、まあ僕が帰ってきたらお兄ちゃんお帰りと言っていただけるような。
いただけるってね。兄弟やったら普通やろそれ。
いただけるぐらいの。
これね、単純に今すごい決まっあれですよ、気持ち悪い話
してる。気持ち悪い話ですよね。そうなんですよ、妄想ですからね。
でもライブとかやったらもう妹ぐらいの年齢の方もいっぱい来られてる。
そうなんですよ。だからね、祭りなんですよね。もうやめとこう。
もう北村さんにとっても祭り。
祭りですね。
うん、妹祭りでよっしゃい。
だから例えば悪乗りして、うん、あの俺がこうみんな北村にお兄ちゃんって呼んであげてって言ったら、女の子がね、お兄ちゃんって言ったらね、ものすごいね、顔がね、くしゃくしゃに緩んでね、気持ち悪いんですよ。
さっき言わせてもらった、あの、大阪でのレコ初ライブの時も、あの、アンコールでちょっと、あんまりライブ中喋らないんですね、北村は。なんですけども、最後、お礼とかも言えよ、みたいなんで、ちょっと振ったんですね、話を。したらなんか、いきなり、その、妹系の話をしだして、いや、お前今その話する時じゃないぞ、みたいな。
ダブルで突っ込みしましたもん。お前引っ張るのが悪い癖だ、とかなんか、楽屋、その話は楽屋でしろ、みたいな話を。
あ、すごいね。
ステージ上にしちゃって、まあまあ、面白かったね、あれは。あれはあれで。
これ、妹の妄想がもう出来上がってますね。もう、すぐ出来上がってますね。弟さんはいないんですか？
いないんですよ。姉が一人。
あ、お姉ちゃんね。妹、そう、なるほど。
欲しかったな、妹。
そうですね、カイトさんも。
つながりました
ね。憧れますよね。
妹フェチですか、カイトさんも。
フェチまで行くかどうか。欲しかった時期はありました、
ね。今日はカイトさんノリノリですからね。
そうですね。
いつになくこう、饒舌ですから。乗っちゃってますよね。
先週休みやった
から。あ、そうそう。ね、2週間も喋った
から。溜め込んできました、
ね。溜め込んで。いやー、それはワゴンズさんのね、やっぱノリもいいからですけども。具体的にその名前はないということですね。
そうですね。ちょっと思いつか
ないですね。なるほど。なんか分からんじゃないですね。はい。じゃあ。
僕ですか。
はい。
梶本ですけども。ね、なんかハリウッド女優みたいな人が好きですね。
おぉ。
だから具体名が浮かばないんですよ。なんかその時代時代で。
ああ。
女優みたいな人。
なんか、うん。なんかああいう、なんかゴージャスでグラマラスな感じの人が。なんか、絶対付き合わへんやろな、みたいな。なんか家帰って、はい、なんかそんな金髪でふさふさの人が待ってたら怖いやないですか。おもろいけど、おもろいだけで
びっくりするよね。
はい、お帰りとか言われたもん。なんかちょっとそれ困っちゃうな俺みたいな。
でもちょっとなんかそんな女性にも憧れるっていうことかな。
そうですね、なんかやっぱ、うん、その自立した感じとか、ああいうなんかこう、なんていうか、意志を持ってる目をしてる女性っていうのが、
は
い
は
い
は
い、
目力あるからね、
う
ん。
目力ある人が好きですね、やっぱ。
日本で言うと、カノー姉妹みたいな。
また行きましたよ、そこへ。
いや、俺、あの、最近では、あの、ミンミっていうレゲエの歌手がいるんですけど、
はいはい、
ミンミさんの目力はほんますごいなと思って、ちょっとね、感動してますね。最近、一番好きなシンガーかもしれない。
そうですか、う
ん。言ってしまった。
はい。
言わせてしまいましたね。
じゃあ、まあ、いろいろ質問あるんですけどもね。
はい。
まあ、これはまた次回、またゲストに来ていただき、両家ストックがありますから、これ。
いろいろ、
そう、コーナーいろいろ押していきますけども、
はい、
まあ、今月のこの番組のテーマというか、月間テーマが、はい、海外おもろい体験。
ね
え。ね、うん、危ない体験なんですけど。
はい。
それぞれどうでございましょうか。これもなんか狩本さんから。
海外体験ありますよ。は
い、どこですか。
ね、ニューヨークに行った時ね。
ニューヨーク。
あっちってね、はい、それはね、大体8年前ぐらいだったかな。
ははは
うん、にニューヨークに行ったんですけども、うん、その時ね、道端で、まあ、灰皿があるとこあったんですけど、うんうん、タバコを吸ったら、はいはい、4、5人の方に囲まれてですね、で、プリーズプリーズって言われるんですよ。
うん、
タバコくれと。
はいはいはい、はい。
日本と違って向こうはタバコが800円ぐらいする。
そう、高いからね。
高いから、やっぱりそういう風に、くれくれって言って言われて、囲まれて、はい、ノーノーって言って。で、買いに行ったら行ったで、で、お前は二十歳以上かっていうのに聞かれて、で、その時、もう二十歳等に超えてたんで、
はいはい、
で、それ言ったら、鼻で笑われたっていうことがありますね。ものすごい子供に見えるらしい、
ね。少年のように見えるかもしれない。
で、日本人って童顔に見えるっていうしね。
そうそうそう。
また向こう、図体でかいからね。
まあそうだね。
本当にもう。
ごついっすわ、
ほんと。信号待ちしとっても壁やもんな、みんな。お
ばちゃんもすごいからね。
なんかね、あとはフランスに行って、ものすごいね、路上で、お土産を無理やり売ってくる人。
はいはい、います。
がいて、どつかれたことありますね。
どつかれた？
どつかれましたね。
どうして？
いや、なんか、買えやみたいな感じで。
買えやと、もう完全な押し売り。もういらない、いらないとこ。
で、その時は、フランス語で、もうなんかこう、向こう行けっていう言葉を言ってたんですけど、今はもう、綺麗さっぱり忘れて、ちょっと言えないですけど、その時は言って、もうちょっと、いつでもやったんぞぐらいの感じで言っちゃうんですけどね。
フランス人の方はまたね、あんまりこう英語を使うと嫌がるのよね。
そうなんですよ。
でしょ？
そうですね。
そう、もうすごい自国文化をね、愛してますからね。
なるほど。
もうシャアなしで英語を使うみたいな感じで。
そうそう、シャアないなみたいな感じで、本当に。
怖いな。
わかります。
そうなんですよ。舌打ちされましたからね。向こうのマクドナルドで。分からへん。ノーノーって言ってたらもう。
なるほど。はい、北村さんはどうですか？
僕ね、海外行ったことないんで。
あら、まった。妹探しに行こう。
全世界。
全世界。妹探しに行こう。いや。じゃあまあね、今度ゲストに来られる前に経験してくれる。
ね。
国内でもいいんですよ。
国内でもいいそうです。
外国人との。
このテーマ決めはるのは梶田和尚ですから。
なるほど。
ないですか？
そうですね。パッと思いな。なんかあったかな。
ない？
外国人の方と。
じゃあ、斉藤くん行こうか。
北村さん、なかったね。はい。僕はもう4年ぐらい前ですかね、イタリアの方に遊びに行ったことがあって、一応ちょっと演奏旅行みたいな感じだったんですけども、ちょっと楽器を持って行ってて、パーカッション持って行ってて、他にもサックスの人たちとかと一緒に行ってたんですけど、ナポリっていう街に、結構、1週間半、10日ぐらい滞在しましたので、結構治安が悪い街で。
治安悪いですよね。
イタリアもやっぱ南の方に行くとすごい治安が悪いっていうので、そこででも安い結構ホステルみたいなところに泊まってたんですけど、そこで働いてるアメリカ人の女の子と、すごい仲良くなりまして、あと、その彼氏かなんか分かんないですけど、イタリア人の男の子ともすごい仲良くなって、一緒に僕と行ってたベーシストと、僕パーカッションとで、で、そのアメリカ人の女の子が、なんかこう、バンジョーをやってると。で、一緒にセッションをしようじゃないかっていう。
ミュージシャンですね。
はい。話で盛り上がって、で、もう夜の11時ぐらいだったんですけど、もうナポリは本当にもう夜9時を過ぎると真っ暗で、もう普通日本人は外に出ちゃダメだって言われてる時間帯なんですけども、まあ地元の人もいるので、ちょっとこう、広場にセッションに行こうみたいな話になって、で、行きしにワインをガンガンおごってくれるもんで、飲みまくって、
これうまいと。
すごい綺麗な街並みにゲロを吐きまくって。
出たね、これ。
ですごい楽しくこうセッションやってたら、すごいやっぱオープンな国なので、もう通りすがりのバイオリン持ったやつだったり、アコギ持ったやつだったりがどんどん集まって、結果的に15人ぐらい集まった大セッション大会みたいになった。
すごいね。
そんな音出しても大丈夫なのそれ。
もうなんか広場で、全然。
世界遺産みたいなとこ。
はまあ普通に、なんかいわゆるピアッツァって。
ピアッツァ。
広場で。
ああ、なるほどね。
はあ。で、すごい楽しい。もうみんなお酒飲んでるから、もうみんな陽気で。
はいはい。
すごい楽しかったんですけど、さすがにちょっと帰らなきゃっていうので、帰るので、帰るわって言ったら、ほなって言われて、連れてこられたもんだから帰る道もわからない。日本人二人で。
宿泊どこまで？
はい。とこまで帰れないってなって、で、
酒も入ってしな。
酒も入ってるし、日本人二人で。
危ないじゃない。
どうしようどうしようって言って、話しかけたら、それこそ一緒で英語では答えてくれなかったよね。して1時間ぐらいさまよって殺されんちゃうかみたいな思いながら、なんとか帰ったっていうのがありましたね。
いや、それは怖い、ほんま怖いね。
でもすごい楽しかったです、そのセッションができたこと
は。それはね。でもやっぱ、15人も集まるのすごいね、やっぱり。
いや、すごいなんか、面白かったです。で、黒人の方とかもいたりとかして、パーカッション、えらいうまいし、なんやこいつみたいな感じだったんです
けど。音楽は国境を越えるね。
いや、でも本当、ベタに本当にそれは思った。
それは確かに。音楽は国境を越える。
いいな。
本当にこれ文化交流だ、これ。いやいや、素晴らしいお話でした。ありがとうございます。これ一曲いけますか？
はい。
ね。それで、その後ちょっと告知をね。
そうですね。
いろいろと、またこのツアーもまだまだ続きますので、ね。ご紹介したいと思いますけども。はい。3曲目いきましょう。
はい。ワゴンズで光の向こう。本日のゲストは、ワゴンズの梶本博史さん、北村和也さん、斉藤慶治さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。本当にこうエネルギーをいただく感じでございますけども。はい、ライブはまあ先ほどご紹介しました、6月18日京都ナノさんでね、はい、行われ、これ6時半から。
そうですね。ね、はい。
そしてまあこれは、 チャージが1500円ってことですかね。
そうですね、はい。
はい。その後もすぐにもう、岡山。
はい。
飛び火の24日。
うん。
そして25日が博多。
はい。
そして7月に入って名古屋行って、7月15日。
はい。
まあ京都これ祇園祭りの時でございますけれども。
あ、そうですね。
東京、まあ渋谷、千葉、そして17日が横浜と。
はい。ほんまや、今年は、
ね、
祇園祭り楽しめへんねや、俺ら。
ね、これ関東でこう、ライブを。
そうですね。
下北沢が、ま、関東では最後ってことですかね。
はい。
ね、
祭りを向こうでね。
そうですね。精一杯やりたいですね。
ワゴンズフェスティバルですよ、これ。
まさに、祇園祭りに当たってね。
うん。でも、今、京都では祇園祭りやってますね、みたいな言いながら、バーっと、
そうですね。
ま
ね、
ほんまに。それ伝えながらやっていただくのもいいかなと、ね、うん、思いますけども。
います。
7月24日が、もう一応ファイナルということで。
はい。
はい。はい、これが大阪重曹の、
ファンダンゴ。
ファンダンゴさんでね、うん。
はい。
はい。こちらも7時からということになってますけど、まあ、この情報、まあ、ワゴンさんの、
はい。
サイトの方で。
そうですね。
ホームページ
で。ホームページでね。はい。ご覧いただいて、ぜひ、皆さんね、
はい。
お近くのライブハウス、
ね、ぜひぜひ、ね、
会場に行っていただきたいと。はい、今、一番熱いワゴンズということですからね、これ。はい。私も、これ、出張がどっかに絡まへんかなと思ってね。
なるほど。
ずっとこれ思い出してるんですよ、スケジュールね。
京都じゃないどこから
。僕は結構あちこち行ってますからね。
そうですね。
そうなんです、本当に。だから、はい、どっかで絡まへんかなと思ってるんですけど
ね。ぜひ見てほしいです ね,
ね。
やっぱり。
本当に。前もね、ライブ行かせてもらう予定してて、うん、
はい、
この悲しいお通夜というのが入って、本当に申し訳なかったなと思ってるんですよ。
ね、CD もいいんですけど、やっぱりライブですね。
そう、それはもうライブですよね。本当、僕はその時変装していくので、
はい、
なんでやねん。
ただかぶって
くれ
よ。二抜きがおるよりね。ということで。
二抜きで。
さてさて。
はい。
それと、まあ、やっぱりこのごろですから、着歌もあるということで。
はい。
ね、そうですね。今回、ありがたいことに、はい、まあ、今回その5月26リリースっていうことだったんですけど、はい、その1週間前から着歌の先行配信っていうのをやらせてもらってまして、
はい、
うん、で、ちょっと最近にまた、新しく、その着歌サイトの方が、
はい、
何社か新しく、まあ、ダウンロードできるようになってくれたということで、まあ、詳しい情報をやっぱりオフィシャルサイト見てもらえるのが一番
分
かりやすいかなと思うので、
そうですね、
カタカナでワゴンズと入れてもらえたらすぐにヒットしますんで、はい、ぜひ、うん、携帯でもパソコンでも見てもらえたらと思います、
はいはい、ぜひ皆さん、ね、アクセスいただいて、そしてこのライブ会場に、
はい、
まあ、この CD をね、
そうです
ね、持参しますと、
はい、
なんとワゴンズ特製ポスター3入りプレゼント。
疲れましたね。
興奮しすぎました、ね。
ちょっと力肘打ちましたけど。
ポスタープレゼントさせてもら
う。ポスタープレゼント。
はい、そうなんですね。これ実はちょっと追加がありましてですね。
追加ありますか。
はい、
そのライブっていうのは7月の24日のそのファイナルの大阪の方で行われるライブなんですけれども、
はいはい、
ここでは一応そのポスタープレゼントっていうのはもちろんそうなんですが、
はい、
うん、実は今回先ほど最初にかけていただいたダーリンという曲があ
ります。はいはいはい、ダーリンね。
プロモーションビデオがありまして、そちらを特典でご予約をいただいた方にはプレゼントをさせていただきます。はい、これはちょっとまだサイトの方でちゃんと告知できてないんですが、
あ、そうですか、はい、ファイナルライブに行ったらそれをもらえ
る、ご予約をした方、
CD を、
いや、ワゴンズの
ライブを、
ライブにご予約した方のみ、
のみ
DVD を、
プロモーション DVD を、
はい、聞きましたか。
はい、ちょっとスケジュール
予約絶対してください
ね。
めちゃめちゃかっこいい PV 作った
の。わかりました、うん。
その予約の方もホームページの方から。
そうですか。はい、
受け付けてます
ね。はい。そしてもうね、あちこち、もうインディーズのお店、そしてまあ、ね、ネットでももちろん、この CD も、
はい、
サードアルバム、
はい、
お買い求めいただけるということで、
はい、
ね、
はい、
全国インディーズ CD 取扱店にて販売中でございます。
はい。
はい、いやー、名残惜しいございますけど。
はい。
もうちょっと喋りたいですね。
もうね、なんかちょっと、もうちょっとおってよ。いやいや、本当今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました
。ぜひツアー頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。ということで、本日のゲストは、
はい、本日のゲストは、ワゴンズの梶本博史さん、北村和也さん、斉藤圭司さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、これ本当に今日またエネルギーいただきました。ね、さてさて、はい、このエネルギーをいただいている最中に、これまた電話がですね、かかってきましたんですね。
はい。
いけますか？もしもし？もしもし？
梶田さん、杉岡さん。
その声は？
もしもし。
なんか途切れ途切れですけども。ひょっとして、ふにゃこ。
竹岡です。
おデンマークからの電話でございます、これどうですか、元気途切れました。
はい、元気です。
おあの今そちらは何時でしょうか。
はい、元気でやってます。
お
こちらは3時もう4時ですね、
夕方かな、
夕方の4時です。
あ、そうなんや。うん、だいたい6時間、10、いや、ちゃうわ。7時間ぐらいかな。
7時間。
7時間ね。
ね、
そう
ですね。南アフリカと一緒ですね。
中の、そんな、そうですね。そうですね。あの、元気ですか。
はい。
いやいやいや。
はい、元気でやってます。
お、今、やってますの巣が聞こえなかったんで、やってまって聞こえましたけど、なことはどうでもいいんですけど。なんか、こう、ね、なんか、つなぎが悪くて、ちょっと時間が迫ってしまいました ね。
ね。はい。25日はデンマーク公演するからね。
またぜひ来週に。
うん。もうちょっとね、早めにかけてみます、こっちもね。
はい。わかりました。
なんか、いろいろ、なんか、そちらの生活で相談事もあるそうでございますので。
そうですね。あれやこれや、ね、ヨーロピアンカルチャーに。
はいはい、おー。じゃあまあそれは来週の楽しみにしておきましょう。
そうですね。
ね。はい。まあとにかく体大事にして、デンマーク報告をお待ちしております。
はい、わかりました。
はい、じゃあよろしく、バイバイ、さよなら。
来週も番組があればということで。
あのね。ということでこの番組は、はい。
はい。京都三条ボンズカフェ、この番組は、聖護院八つ橋総本店と、番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
頑張る日本ね、
はい、
もうあと、本当に大事な試合残ってますから、はい、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
林でした。